原子力の管理、仁科芳雄。1、初言。原子爆弾の攻撃を受けて、間もない広島と長崎とを目撃する機会を得た自分は、その被害のあまりにもひどいのに、顔を覆わざるを得なかった。至るところに転がっている死骸は言うまでもなく、目も鼻も区別できぬまでに過傷した患者の雑然として限りなき大河の列を見、その苦悶のうめきを聞いては、真に生き地獄に来たのであった。長崎では有名な浦上天主堂が見る影もない廃墟となり、古くからの敬虔な信者もろとも、その歴史と伝統とを閉じてしまったであろう。学校その他の尊い文化施設も跡形もなく焼け、または潰れてしまっている。自分は小高い丘の上から広島や長崎の光景を見下ろして、これがただ一個の爆弾の所為であるという事実を今更しみじみと心の底に体得し、深いため息の出るのをどうすることもできなかった。そして戦争はするものではない。どうしても戦争はやめなければならぬと思った。広島や長崎を見ては、平和論者の主張の正しいことが文句なく人を説得してしまうのである。原子爆弾のできた今日となっては、何人も戦争に対する態度を根本的に変えなくてはならぬ。すなわち戦争の惨害は従来の武器とは全く比較にならぬほど広範にして深刻となり、かついずれの戦争参加国にとってもその残虐なる被害は不可避となったのである。また侵略戦争を弱気した犯罪国がその目的のために準備した原子爆弾により一挙にしてその目的を達成し、平和国家を蹂躙してしまうという不正義が行われうる可能性も生じてきたのである。これらの結果から我々の導かれる必然の帰結は、どうしても戦争をなくするということである。しかるにこれは実現の困難な理想であるところから、戦争をなくすることはできないまでも、起こった戦争に原子爆弾を使用できないようにする機構を考えようとする人があるかもしれない。しかし、一旦戦争が起こると、直ちに原子爆弾の製造に取り掛かりうるから、どうしてもそれは使用せられざるを得ない結果に陥るであろう。だから、原子爆弾の使用を管理するということと、戦争を制限することとを、別物扱いにすることはよろしくない。むしろこれを同一事とみなさねばならん。以前から科学者の間には、非常に強力な武器を製作することによって、ついに戦争を不可能ならしめることが、すなわち人類に貢献する道であるという意見を持つ人々があった。原子爆弾の発明は、実にこの理想を実現せしめたものと言えるであろう。この点では、毒ガスはまだ理想に遠かった。そのために戦争に使用しないという管理が実際に行われ得たのであろう。原子爆弾が毒ガスと段違いに効果的であるということが、その管理問題を困難にするとともに、緊急重要たらしめるゆえんである。現実の問題として戦争を絶滅することの困難は基地の通りである。これは国際間の正義とか正義とか信頼とかの道徳的方法だけでは従来の拉致を一歩も出ることはできない。しかし前日の一部科学者の理想としたような新しい原子力という大きな現実の重圧によっては、それが成功する可能性が生じたのである。否、成功しなければ、文化の破滅、人類の逮捕を将来する危険があるから、何としてもこれを 成功せしめねばならん。そこですぐわかることは、ここに一つのディレンマの存在することである。すなわち、一方、原子爆弾の被害を除くために、その存在を許さぬことにすれば安心ではあるが、その恐るべき重圧がなくなる結果として、戦争の勃発を見る可能性がある。戦争が起これば、原子爆弾の登場は予期すべきであろう。これに反し、戦争の弱気を防ぐ重圧を与えるために、原子爆弾の存在を許すこととなれば、それを有効に管理しない限り、いつそれが悪用せられ、人類文化の破壊に導くかもしれないという恐れがある。そこで、すべては管理の問題にかかってくる。これをいかにすべきやというのが、世界列強の重大問題であり、国際連合の一大関心事である。2. 原子爆弾の威力。原子爆弾の威力が戦争に対する人の観念や態度に根底からの変化をもたらし、原子時代、これは原子核時代と言うべきであるが、今日すでに原子時代という名詞ができてしまったから、そのまま使うことにする、という誤差へも用いられるようになったのであるが、この意味では原子時代は、まだ始まったばかりであると言わねばならぬ。このままに放置しておくと、さらに一層恐るべき武器の時代に発展することは議論の余地はない。しかし、現在のままでも、その威力は驚くべきものである。この被害の数字は、たびたび新聞紙上に発表せられたから、今さら繰り返すまでもないことと思われるが、しかし、話を具体的にするために、必要な数字を挙げてみると、広島においては、死者約10万、傷者はこれよりやや少ないであろうというのが、最近の報告である。そして、爆発直下点から1キロメートルの半径内にいた者は、大抵死亡してしまい、2キロメートルぐらいから、遠くの者は障害は受けてもほとんど死亡しなかった。長崎では死者は8万というから、傷者もそんな程度であろう。新聞にも出ていたように、長崎の爆弾は広島のものよりも新式のもので、威力も2倍か3倍強いものであるが、丘陵が両側にある細長い地勢の長崎は、平地で四方に広がっている広島に比べて被害は少なかったのである。また爆弾の落下地点も広島はその中心であったのに反して長崎は中心から北に外れたところであったということも見逃し得ない点である。これらの死傷者は原子爆弾の光に当たって過傷をし、またその放射線をかぶっていわゆる原子爆弾症にかかり、重いものは大抵1ヶ月くらいの間に死んでいくのである。また家屋の損害であるが、広島では爆発直下点から1キロメートルないし、2キロメートルまでの家は火災で焼けてしまい、3キロメートルないし4キロメートルまでの家は修理不可能の程度に倒壊している。長崎でも平地ではその被害距離は広島の場合の1倍半ないし2倍に及んでいるが、前述の通り丘陵に遮られているから被害面積は広島の場合より小さい。広島では修理不可能の倒壊またはそれ以上の被害を生じた面積はおそらく30ないし40平方キロメートルに及んでいるであろう。したがってこの威力をもってすれば、人口40万くらいの都市は原子爆弾1個で大体片付けられてしまうと見なければならん。一番大きい東京をとってみると、旧東京市は原子爆弾2個か3個で壊滅するであろうし、新市を含めて全部を 潰すにも15か16個あればこと足りるのである。以上は日本の都市の話であるが、鉄筋コンクリートの建築でできている近代都市では、事柄は全く異なってくる。日本の家屋は原子爆弾の爆風に対しては脆弱極まるもので、また原子爆弾の加熱に対しても火を引きやすく炎症もすぐ起こる。広島でも長崎でも鉄筋コンクリートの家屋は損傷は受け、内部は焼けてしまっているが、倒壊したものは一つもなかった。またその中にいた人も日本家屋に比べると死傷の程度が低かった。したがって欧米の近代都市にとっては、広島や長崎の結果をそのまま適用することはできない。さらに付け加えるべきことは、広島長崎の場合には原子爆弾というものは全く予想されなかったことである。したがって攻撃する方は何の妨害も受けることなしに思う通りに爆撃を行うことができた。しかし今後はこの種の爆撃に対してはあらゆる防御手段が講ぜられるのであろうから、この点でも広島長崎の場合に比べて被害は減少するであろう。以上は欧米の都市が原子爆弾に対して広島長崎よりも有利であることを述べたのであるが、しかしそれは今日の原子爆弾を基礎としての議論である。しからば明日の原子爆弾はどうなるであろうか。またこれに対する防御兵器はどうなるであろうか。それらを考慮に入れた後、欧米都市の被害はどうなるかを考えねばならぬ。前にも述べた通り、今日は原始時代の端緒が開かれたばかりである。すべての兵器の発達の歴史を見れば、そして原子爆弾の原理を考えれば、今後はさらに威力の増大したものが多量に生産せられる可能性がある。飛行機にしても戦車にしても、全大戦に使用されたものは、今日から見れば玩具のようなもので、30年間の発達はその当時無双だにしえなかった情勢をもたらしてしまった。もちろんその発展の可能性は誰しも疑うものはなかったのであるが、今日のような強力快速な飛行機が多量に生産せられ、それが今時大戦に運用せられたように使われるとは誰も予知しえなかったであろう。戦車についても同様である。原子爆弾についてもその発達の前途は具体的にはわからないにしても、それが今日の原子爆弾とは全く別物の感を呈する兵器として現れる可能性を予期しなくてはならぬ。例えばその威力にしても、広島長崎のものはどちらかといえば最小限度に近いものではなかろうか。さらに桁違いの威力を持つものを作ることは不可能でもないであろう。もちろん大きくなるに従ってその構造上に困難な点があるであろうから、そんなに大きなものを作ることは実際問題として難しいかもしれない。しかしその代わりに数量の方は技術の発達により、施設の増強により、桁違いに増すことができるであろう。以上は原子爆弾そのものの製作であるが、これを使用する方法となると今後さらに幾変遷を重ねることと思われる。広島長崎の場合は共に B-29 を用いて高高度の飛行により目的地に運ばれたのであるが、今後はそんな飛行機を妨害することもあえて不可能ではないであろう。ところがこれをドイツの V2 のような音の速度よりも速いロケット弾に仕掛けて目的地に放つとしたらどうであろう。こんなロケット弾を目的の都市の中央に自動的に到着させるということは、 今日の欧米の技術の発達をもってすれば実現しうることである。そして V2 のように160キロメートル以上の上空を飛び、1秒1600メートルという音の速度以上で落下するものに対しては、音が聞こえる前に到着するのであるから、ほとんど防御の手はない。そしてこのロケット弾の到達距離は、現在約300キロメートルであるが、今後さらに延長されるものと見なければならん。こんなものをどんどん打ち込まれると、欧米の近代都市もおそらく一瞬にして壊滅するほかはないであろう。したがって、広島長崎の被害状況は、今日でこそおそらく日本都市特有のものであろうが、明日の欧米都市の運命を示唆するものといって差し支えないと思う。これに対する防御法として、電波その他の光線を用いて未然に爆破することはどうかということであるが、そんなことは現在は不可能であり、近き将来においてもできるとは考えられない。したがってこんな発達した原子爆弾を1万個も準備し、かつこれを目的地に運搬する艦船を持っておりさえすれば、その国は動機の成否は別として、戦を始めれば、開戦後極めて短い事実の間に、相手国の都市を全滅せしめることは夢でなくして、現実にできる問題である。もちろん、こんな原子爆弾を一個でも作るということが、大きな技術力、経済力を必要とすることであって、したがって、1万個をも作るということは、今日可能であるかどうか。自分は知らない。しかし、原子爆弾の製作に成功したアメリカでは、今日は知らず、将来は不可能なことではないであろう。アメリカ以外の国はどうであろうか。今日、原子爆弾の原理は各国とも熟知の問題である。したがって、ウランその他の原料と技術力、経済力さえ十分であれば、どこでも原子爆弾は製作せられる。ただかすに事実をもってしなければならん。新聞紙の報道によれば、ドイツの原子爆弾の研究も、その原理の探求においては、アメリカと大差なく、1942年に一応の結論に到達したのであるが、それを実際に爆弾とすることは、技術経済の面において無力であったためにできなかったというのである。すなわち原子爆弾の成否は今日その科学的研究にかかっているのではなく、一国の技術力、経済力の問題以外にはないのである。これがどこの国でも原子爆弾ができない理由であることを知らねばならん。したがって、日本に原子爆弾が落とされてから、すぐその研究に着手した国があったとしても、技術面、経済面において制約を受けるから、実際に製造せられるまでには、相当の事実を要するものである。アメリカの原子爆弾製造の主任担当者であるグローブス少将は、他国が原子爆弾を作るには、5年ないし10年を要するであろうと発表した。原子爆弾研究の進展について、たびたび新聞に報道せられているロシアにしても、やはりそのくらいの事実はかかるであろう。しかし、今日のままで放任しておけば、5年ないし10年の後には、アメリカ同様に原子爆弾を持った国が地球上に少なくとも二つは存在することになり、極めて危険な状態を生じ、四六時中我々を恐怖の念に駆り立てることになるのである。なんとなれば、もしそんな国の間に紛争を生じ、それが第三次世界大戦にでも発展しようものなら、それこそ真に人類文化は破滅に瀕することとなるのである。これは単なる空想ではなく、 今日の国際情勢から見ても現実の問題として考えなければならぬ。そこで人道上の観点からも国際平和の見地からもどうしても原子爆弾の管理従って世界平和の機構を樹立する必要に迫られるのである。それができなければ原子力の平和的利用などを行ったところで何の償いにもならない。我が国の立場としては今後平和国家の建設に邁進する以外に他を顧みる暇はないが、列強の間に戦争でも起こればたちまち向こうの国土は戦場として利用せられ、真っ先に原子爆弾の蹂躙を受けなければならぬ。我が国の都市がこれに対して不利であることは前述の通りである。我々はいずれの国よりも先んじて原子力管理の必要を痛感するのは当然と言わねばならぬ。3、原子力の管理。しからばこの管理をいかなる方法で実施すべきであるか、これは決して容易の問題ではない。これについては各方面から真面目な意見がたくさん提案されている。それを大別すると理想論と現実論とになると言える。前者は議論としては筋の通った話であるが実行しがたい恨みがあり、後者はややもすると世界を打って一丸とする平和国家建設の理想を阻害する結果を生むことになるのである。まず理想論としてはアインシュタインの提案がある。それは国際連合よりもさらに有機的結合を持った世界政府を樹立して、これに原子爆弾の秘密を渡し、原子力の管理をさせるというのである。そしてこの世界を一丸とする国家の憲法の起草をソ連に委ね、その草案に基づいて米英ソ三国が各一名の代表者を出して討議した後、これを決定しようというのである。特にソ連に起草せしめる理由は、同国が原子爆弾の秘密を知らないところから猜疑の念を起こす恐れがあるので、これを払拭するためである。重水素の発見者で原子爆弾製作の有力な協力者、アメリカのユレイは、これに似ているが、多少異なる意見を定義している。すなわち、彼の強調するところは、原子爆弾のみならず、大きい被害を与える重武器は全部これを破棄し、今後その製造を禁止するということである。そしてその禁止を強制する権力を、強力な世界政府のような機関に委ねるというのである。これらはいずれも真に結構な案ではあるが、去る2月、ロンドンの歴史的な第1回国際連合総会におけるソ連と英国との論争、カナダにおける原子爆弾に関するスパイ事件、また最近ソ連の満州における旧日本産業施設の撤去、これに対する米国の不承認、赤軍のイラン撤兵延期、大連付近におけるソ連戦闘機の米海軍機に対する発砲事件を数えただけでも、到底これらの人の提案した世界政府が樹立せられうる空気でないことが知れる。次の案は国際連合に原子爆弾の秘密を渡し、これを戦争に使用せしめぬように管理するという案であるが、前期科学者たちは不徹底という見地からも、またこれに原子爆弾を持たせることが危険であるという意味からも不賛成である。しかし、ともかく現実の政治家は国際連合をして原子力管理を行わせる建前をとっている。すなわち昨年末、米英ソ三国外相のモスクワ会談においてこのことが協定せられ、去る1月24日、 原子力管理委員会が国際連合総会の席上で可決の上設置せられることとなった。その委員としては安全保障理事国にカナダを加えた12カ国の代表が選ばれている。しかしこの管理委員会はロンドンでは何らの決定もすることなく散会している。それよりも前期のモスクワ会談においては原子力管理に関して次の4か条を決議したことを発表した。朝日、20年12月29日。1、全世界の国民に対し平和的な目的を有する基本的な科学情報を交換すること。2、原子エネルギーを平和目的のため使用することを保障すること。3、国家の軍備中より大量の破滅をもたらすごとき武器を排除すること。4、原子爆弾管理協定に対する違反を防止すべく有効なる措置を講ずること。これらの決議が今後いかに実施せられるかに相当興味ある問題であって、これが文字通り行われれば、真に人類の幸福を将来するであろうが、前日のような国際雰囲気においては、その実現は疑わしいと思われる。ことに米国には原子爆弾の秘密は絶対に他に漏らしてはならぬという強い世論もあるし、米国のバーンズ国務長官は国際連合総会に出席するためロンドンに出発するに際し、原子力管理委員会はアメリカが自発的に提供せぬ科学情報を要求できないこと、またもしこの種の情報を強いて獲得しようとした場合には米国は拒否権を行使しうること、また安全保障理事会がこの種の情報の交換を評決しても、これに参加する程度は米国議会の決定に待つことを厳明し、国際連合総会においても原子力管理委員会は原子爆弾の秘密公開を米国に強要する権能のないことを述べている。これらはアメリカ世論の反映に他ならないことを思えば、原子爆弾は当分アメリカの独占と言うべきであろう。しかし考えてみれば、この事態はむしろ歓迎すべきであるかもしれない。今日原子爆弾を製造しうるのはアメリカだけである。そしてこの国は平和を愛好し、侵略を否定する国である。こんな国が原子力の秘密を独占する間は、侵略行為は不可能であり、従って世界平和は保持せられることとなるであろう。すなわちアメリカは世界の警察国として原子爆弾の威力の裏付けによって国家の不正行為を抑え、国際平和を維持しうる能力を有しているのである。その代わり、アメリカ自身の行動に正しからざる点があると、全世界の怨恨を買うことになるのであるから、原子爆弾の威力に相応する高度の道徳的優位を保有することが、絶対的の必要条件となってくる。それさえ実現できれば、国際連合とよく連絡協調を保つことにより、世界の平和と文化との推進は十分期とし得られるであろう。しかしこれはグローブス少将の言う今より5年ないし10年の話であって、それを過ぎるとアメリカ同様に原子爆弾を持った国が出現すると考えなくてはならん。そうすると事態は簡単でなくなる。それに対しては今から準備をする必要がある。しからばいかにすべきであるか。これに対してはいろいろの意見はあるであろうが、自分としてはこの5年ないし10年の間に国際連合をできるだけ発達させ、アインシュタインの言う 世界政府の樹立にまでこぎつける必要があると思う。そしてその強力なものができた暁には、ユレイの言うように、またモスクワ会談の決議のように、原子爆弾はもちろんのこと、大量の破壊をもたらすべき武器を廃棄し、製造を禁止して真の平和を確立すべきである。すなわち、今日より5年ないし10年が最も大切な時期であり、世界が永続する平和を獲得するか、または人類文化の破滅に至るかの岐路に立っていると考うべきである。ことに我が国は前述の通り、戦争となれば壊滅は必至なのであるから、この点から言っても我々は全力を挙げて国際平和機構の達成に協力せねばならぬ。我が国は今日敗戦国として国際間の問題にはくちばしを出すことは許されないのであるから、国内において戦争絶滅、国際平和を目途とする社会ないし国家組織を完成することにあらゆる努力を尽くさねばならん。それがためには我々のなすべきことはいくらでもある。すなわちまず内容の備わった自主的な平和国家を樹立しなくてはならん。それができて初めて国際間の問題に手を伸ばすことができるのである。しかし、もし自分は許されるならば、この際科学者として提案したいことがある。それは科学者技術者の不戦同盟を国際的に結成して、科学者技術者が侵略戦争に巻き込まれ、それに利用せられることを防止することである。世界の科学者技術者が戦争に協力しなければ、今日の科学戦争は起こり得ない。どうかしてそのような組織を作って世界平和の樹立に貢献したいものである。以上の諸論はこれもおそらく理想論に過ぎぬかもしれぬが、理想に向かって進む努力がなければ進歩はない。永遠の平和が達成せられて初めて広島長崎に失われた。尊き犠牲も浮かび上がることになるのである。改造1946年4月。本文は学風書院刊原子力と私による。